今日はお便りです。ウェブ小説は新人賞のゴミ捨て場じゃないよっていう、まあもうちょっとマイルドなタイトルにすればよかったかな。まあいや、そんなような話をしていきましょう。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので 1.3 倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、今日はお便りです。時々くださるかな、沼田文武さんという方です。鈴木先生こんにちは。はい、こんにちは。いつも楽しく鈴木先生のラジオを聞かせていただいております。はい、どうもどうも。私はライトノベル作家を目指している大学2年生なのですが、所属している企業系、企業ってのは起こす方ね、企業系サークルの仲間から新人賞に送って落選した小説はなろうや書く読むに投稿しないの、作品があるのなら発表した方がいいと思うとよく聞かれます。無責任な連中だな。私は落選した小説をなろうや書く読むに投稿するのは面倒ですし、そうかも、何より恥ずかしいと思っているので、落選した小説はなろうや書く読むには投稿していませんでした。この恥ずかしいってのは何について恥ずかしいんだろうね。落ちた作品っていうか、まあ投稿したことが恥ずかしい、まあ作品を発表するのが恥ずかしいのか、それとも落ちた作品を発表するのが恥ずかしいのか、落ちたことが恥ずかしいのか、まあそこら辺のところがちょっと分かんないけど、まあいいやいいや、とにかく恥ずかしいんだよな。で、まあ落選した小説はなろうや書く読むには投稿していませんでした。まあそれいい判断だと思いますが、鈴木先生に質問です。はい、どんなことでしょうか。新人賞で落選した小説は小説投稿サイトに投稿した方が良いのでしょうか、投稿しない方が良いのでしょうか、お答えいただけると幸いです。先に申し上げておくと、まあそうね、ちょっとここで一泊置こうかな。先に申し上げておくと、そのタイトル通りウェブ小説というのは新人賞のゴミ捨て場ではないので、新人賞で起こした作品を書く読むに応募するっていうのは、まあ効果もないし、その小説投稿サイトで一生懸命書いてる人に対して失礼だよということはあります。そのどんな仕事でもそうなんだけれども、これからやろうという世界に対するリスペクトってすごく重要だからねということです。この書く読むだとかなろうだとかに対するその誤解ってすごくあるんだけど、新人賞で全く芽が出なかった人が書く読むでその花が開くっていうのはよく聞く。でそれから書く読むだとかその、なろうで、そこから経由して、デビューして何冊も本を出してる人が新人賞に応募してみると全く歯が立たないということも、これもよくあります。でここからその小説投稿サイトで低い実力で少ない実力でデビューできるんじゃないのっていうことを勘違いする人がいるけど、これ違うからね。新人賞に応募することとウェブ小説で応募することとでは全くノウハウが違って、どちらでどれだけやってもそのこうお互いのノウハウが通じないってことって結構あります。意外と気がつかないけど、 その紙の本で何冊も出してる人間がそのなろうや書く読みに行っても全くカウントが上がらないということっていうのは実はザラにあるので、でどちらが難しいということではなくて向き不向きの問題です。でその文武君のその作品に関して言うと、その作品の実績について僕はまあ知らないし、で文武君の作品を読んでいないので答えようがないんだけど、で文武君がその新人賞ではなくてこういうなろうや書く読むの方に向いている可能性がないわけではないです。何度も何度も新人賞に応募してもさっぱり予選かすりもしないという場合にはなろうや書く読むのようなそういった小説投稿サイトに応募作品を出してみると、そこで書いてみるというのも一つの方法です。でそちらにその新人賞の応募からウェブ小説に鞍替えすることというのは選択肢としては悪くないので、ただ一つ重要なのはその場合にはウェブ小説ね、小説投稿サイトに投稿してデビューする方法について、新人賞の場合だと今デビューしているものを書いても遅いので、で今流行っているものを書いているのは遅いので、その次のニッチなものを探すだとか、あと新人賞の投稿サイト、いや新人賞の応募の場合だと緩急をしっかりつけ、そして設定事項をしっかり説明するっていう、まあジャンル的に言うとね、歴史小説だとか、まあ、ミステリーでもある種のミステリーだとかっていうのは、そこで書けるんだけど、そのつもりでそのなろうだとか書く読みに行くと、あれは小説投稿サイトっていうのは毎日が勝負なので、ちょっとでも緩急の緩の部ちょっと緩くてじゃあここ説明しようかっていうようなところ、そういう部分を作るとたちまち読者に見放されてしまうという、そういう過酷なところがある。それからあとなろうや書く読むというのはランキングで上位になっているそのキーワードというのを見つけて、今流行っている作品を決まったタイミングで発表し、そしてそれが常に読まれるために、つまりなろうや書く読みでスタートすると、その人自身にはまだその読者がついてないゼロの状態から始めなきゃいけないので、新人賞の場合だとその新人賞を読む新人賞というタイトルで冠でつく読者っていうからね、新人賞の場合だとそういう読者を作るっていうそういう作業っていうのは、まあ省略できるんだけども、なろうや書く読みで発表する場合だとゼロから読者を作っていかなきゃいけないので、こまめに SNS で発信し、常に告知を続け、そして毎日決まった時間に決まった分量を必ず面白いように、作って書いていくっていう、そういった根気が必要になってくるとかっていうことがあるのでね。でそこら辺のところはそのウェブ小説の書き方について、このチャンネルはね、小説の新人賞を受賞してデビューする話を中心にしてるんだけど、こういう小説のウェブ小説でのデビューの仕方については、初枝蓮華っていうことで、YouTube で検索かけると出てくるので、そちらを参考にするといいです。で、とにかくもうまるでノウハウが違うのでね。ウェブ小説に鞍替えするんだったら、ウェブ小説についてきちんと学ぶってことが大事です。繰り返すけども、ウェブ小説というのは新人賞の落選作を送る ゴミ捨て場じゃないから。だからちゃんと書き手、そこの場にいる人に対する敬意、リスペクトっていうのはちゃんと持つことっていうのは大事です。チャンネル登録と通知をオンにしてください。この番組では、なぜあなたは小説家を目指すのか、今さら聞けない小説の疑問、テーマや、そういったテーマに関係ない普通のお便りを募集しています。 Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩症や横溝静止症、横領物新人症など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。